7月31日水曜日夜9時30分となりました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。
ということでね、
一人いない、
一人いないんですけれどもね、
こういう若手がいないってのはちょっとい
や
です、ね、
しょうがないですね。
それは我々としては全然いいんですけども、なんかまあまあリスナーの皆さんがやっぱり、ね、あのやっぱりふーちゃんの声が聞きたいな、
最近はどうもそういうねことも言い出しやがる人もいましてね、
懲らしめて、
新幹線がね
止まっちゃったんですね、
どうやら止まっちゃったっつってね、
いろいろありますね、
丸一日でしょうほぼね、これ
昨日なんか、昨日じゃなくてね、わかりませんけど、Windows かなんかあれしてね、セキュリティがあれして、どういうのか飛行機も飛ばないなんてこと、
そうですか、
世界的にあったらしい、
ありますね、そういうのもね、
続きますね。
だからなんかこの新幹線がね、丸一日、東京大阪間止まってるっていうのはですね、いやまあこれは大きいことなんでしょうけれども、まあこういう時だからこそね、別にそんな焦る必要はないというかね、どうしようもないんですからね。
我々に何の予定もないですから焦る必要ないですけど、
別にね、
別に
ね、
怒られますよそ
れ、そうですねいやね、まあね、それはしょうがないですからね。
私なんかも今朝からですよ、私はスマホがですよ、まだ買って2年ぐらいのやつがですよ、
まだまだ2年、
朝からね、突然ね、SIM がありませんって言うんですよ。シムって一番大事なもんでしょ、なんかこのご本能なもんでしょ、海外に行ったらなんか取り方あるでしょ、海外状態になるわけですよ。
え、そうなの、
通信できなくてアンテナが立たないんですよ。 Wi-Fi だといけるみたいな感じの、
ほう、
最近今年頻繁にシムがありますよ、嘘つけて絶対入ってるっていう。でいつもは再起動すると、
はい、
なんかあれもなかったような感じになるんですけど、今日何度再起動してもなんかSIMがありませんっていう。
じゃあ先生はもう今スマホ使えない状態
でも、今朝はもうだからもうお昼ぐらいはね、もううちの女房にもね、もうこういうことになってるから、なんか連絡してもね、もう返信なくてもね、もう案ずるなんだから
言って
そっからなんかもう嫌っていうことなんか再起動したら復活して、
あ、そう、
もうどうなんかよく分か
る、あ、そうなんですか、うん、まあまあまあそういうね、通信手段ということも ね、そういうものがないとね、
そうなんですよ、
なんか我々やっぱ焦りがち、
うそうですね、私に対するサイバー攻撃ではないと思うんですけどね、
そうでしょうねあなたにサイバー攻撃をしたところで、ね、
ところでですよ
、とはいえこうやってラジオの収録も来てるわけですから、なんとかなる、
日本語と連絡がつかないんですから何の国際紛争も起きない、
ね、ただ家庭内紛争が起きるかもしれないですけれどもね、あんたそれ本当なのみたいなことあるかもしれないけど、まあまあまあまあまあまあ、そんなね、ふうこさんがね、いらっしゃらない中でですね、味噌煮込みうどんさん、
お便りですか、
お便りがね、メールが来まして、ね、
先生お便り読む、
私が読むんですよ、
ある意味懐かしい、
懐かしい、
ぜひやってください、
その風子さんね、息子が4人ぐらいいてね、ぜひ風子さんのお相手になっている
、ああいらっしゃいましたね、
いらっしゃいましたでしょ、その方からメールがですね、
いろいろ返事があったんです
か、味噌煮込みうどんさんですね、藤庵嬉しい、大好きな風ちゃん、こんばんは、そしてありがとうございますと、6月の放送で初メールにもかかわらず、ふーちゃんがパートナーに求める条件という話題をいきなり取り上げてくださり、多大なる感謝とともに私も息子らの未来に希望を持って今月も生活を送ることができておりますと、まず年齢条件では三男が2000年生まれの今年24歳なので上3人はクリアいたしました、年齢的条件をね。2つ目、横柄な態度を取らないというね、飲食店で運んできてくれた店員さんには親が教えていなくてもありがとうございますと言える子どもたちに育ってくれているので、これも自信を持ってクリアしております。
3人クリア、
はい、3つ目、パチンコをしない、こちらは残念ながら3男4男は足を踏み入れちゃっているので、
もう1人、
最終的に上2人だけがクリアとなりましたと。放送をポッドキャストで聞かせ、彼らに藤庵が義理のお父さんってどうと目を輝かせながら聞いてみたら、二人ともそんなのは恐れ多く叶うわけないやんと苦笑いをしておりますと。
ふーちゃんの問題です
ね。いや、そうなんですけど、一応父親に、義理の父親になるわけですからね、次男はさらに、でも家事とか何もできないんでしょ、俺もできないから無理やと早くも諦めムード、次男脱落。
じゃああと一人、
長男は96年生まれなので年齢差もおそらく一つ下ですよね。生活する上での価値観や趣味が合えば長男とは穏やかに生活できるとおすすめできますと今長男に一人に絞りました、 お母さんね、次はどこに行けばふーちゃんに会えるのでしょうかと。あまりに条件が緩く、 ラジオを聞いた他の方たちも名乗りを上げ、ライバルも急増しそうですが、2人が出会える場がありましたら、なんとか本人同士が出会ってみるまでは私にも希望を持たせさせ続けてください。ステッカーも送ってくださるとのこと、ご利益倍増ですね、ということでございますね。今長男が1人、とりあえず条件をクリアして、味噌煮込みうどんさんの家では今長男大プッシュと、
1人残ってるってのはすごいですね。
1人残っております。そういうことで、いつか会える日があるのでしょうかということですけれどもね。
いや、もうあるでしょ、そんなの、
まあね、
失礼ればね。
今日はね、来ていなくてよかった、その夫婦がね。うん、男本気になってね、じゃあどこでなんつってね、
言
って、
なるほど、そうか。
ただ彼女もね、いろいろね、ツイッター上とかね、なんかでいろいろねやってるそうですからね、そういうところにね行ってね。
やってるんですか。
X でね、なんかやって、この前はなんかね、一人で喋るっていうイベントを開いたらしくてですね。
それなんか誰かからなんか、ありましたよ、情報が、
情報が
なんか割となんか気持ち的に落ちてらっしゃるみたいな、
そんなことをね、
心配されてる、
大丈夫です大丈夫です、別にね、っていうことでね、そういうこともございますんでね、私の方もですね、次女の動向
を、なるほど、
あの熱心にとは言いませんけれども、もうちょっと気をつけて注視していきたい。
いいですね。次女の話題はいいですね。なんかやっぱりなんか、あの揉め事もあんまりないですもん。そのなんか深刻な感じの。
当人はなんか深刻そうな顔してますけど、毛が抜けたなんだなんてね、言ってましたけどもね、
知ったこと
ない、ね、知ったことじゃないですもんね。
そんなもんじゃねえ
よってね、あんたこのね暑さ、地球環境も破壊されようかっていう時にね、おめえの毛が抜けるぐらい知ったことかっていうね、して
抜けちゃいないんですよ、
抜けちゃいないしね、
分け目ができたって当たり前だから。今までどんだけ回ってる。
そうですよ、ということでね、それからね、もう一つメールいきましょう。はい、のりぞうさん、のりぞうさんね、藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんにちはと。先日藤村さんと HTB のコンテンツ事業部が参加されたモルックの大会に応援に行ってまいりました。川崎でやりました。多摩川の河川敷には85組ものチームが集まっておりましたが、藤村さんたちと阪神モルッカーの2チームは黄色と白のユニフォームで遠くからもはっきりと雄姿が見えました。
確かにあれちょっと映えますね。
目立つんです。
夏に綺麗でしたよ、なんか。
35度を超えた炎天下の中で、
いや、暑かったですよ。暑さですね。
皆さんとても楽しそうに試合に、勤しんでおられました。ある時はビビって小さくしか当てられなくてもすぐに軌道修正して相談しまた投げる。もちろんすごい上手なチームであればあっという間に戦いが終わるのであろうと思うのですが、正解がいくつもあるから何で上がろうと相談するコミュニケーションが楽しそうで、また緊張がほぐれるとどんどん調子が上がっていったように感じましたと。おじさんたちが仕事以外のところで一生懸命相談して対応していく様子がすごく面白かったですと。ちょっとの時間でしたが試合を間近で見られて楽しかったです、ということでございますね。確かにね、私もねふと思ったんです、あの炎天下の中ね、応援に駆けつけてきてくれた方もね10名以上いらっしゃいましたよ。炎天下の中
倒れそうですよ、
倒れそう。でもね、あの炎天下の中ですよ、わざわざ河川敷まで出かけていってね、日がない一日ねモルックをやると、こんなことね、モルックがなければね我々多分やりませんよ。それから皆さんが集まる機会もまあなかった。
確かに。
そしてもう一つはですね、やっぱりね、私 HTB にもう勤続30年ぐらいになるわけで、30年以上に、ね、なるわけでしょ。そんな中でね、確かにね、この会社の人たちとこれほどまでにねコミュニケーションを取ってっていうことはね、私あんまりなかったような気がしましてね。
そんなこともないでしょ。
いや、なんて言うんでしょうね、こののりぞうさんおっしゃってるようにね、仕事以外のところでね、まああれ一応我々出張扱いにはなってるんですけどね。
いや、それがいいですよね、あれ出張にしてるって。
そう、そんなところでね、まあいわゆる一つのゲームに対して、モルクというゲームに対して、ああだこうだと相談をする、その中でも、まあ、仕事上で言えばで、仕事関係で言えばですよ、役割的に言えば多いというね、彼が言ってみれば役職の中でも一番下というかね、
そうですね、
まあ、アシスタントなわけです、彼仕事上で言うとね。
そうですね。
だけどその彼がですよ、司令塔となって全ての作戦をね、彼が立案を
して、彼が
立案してるわけですよ。
なるほどなるほど。
だから普通の役職で言えば局長であるね、中川さん、局長が普通仕事で言えば司令塔なわけじゃないですか。
まあ、なんか長岡さん、そのプレイヤーとして実に手堅いな、
手堅い、まあありますけれどもね。だから 役職とかを関係なく、その、まあ、今チームが4人なんですけど、4人の関係性の中でスッとこうね、なんとなく役割が決まっていく。で、まあ、一番下である大井がその司令塔を買って出て、彼の作戦に我々がね、追随していく。非常にね、なんて言うんでしょうか、仕事もやっぱこうありたいとね思うわけですよ、
はいはいはいはい、
なんで皆さんねやっぱり役職に縛られてね、いや一番上だからということで作戦を立案しなきゃいけないわけじゃないですか、そこに無理があるわけじゃないですか、
すよ、ね、
そうするとやっぱりいや違うと思うのにななんて下の連中がね、不満もたまりっていうことでしょ、でもそれが下の連中がいやこれはこういきましょうっていう意見をね、我々は確かにお前の考えはいいなということでスッとその役割に入っていくっていうのはね、いやこういう風に仕事ができればいいし、4人の中で仕事以外なんだけれどもそういうコミュニケーションがねしっかり取れるっていうのは非常に私はなんかもうね嬉しい。
なるほど、
うん、
そうですね、役職で仕事できないですもんね。
できないですね。
だからそれなんか本人の資質ってありますからね、そこになんか乗っ取ってやれば非常にスムーズにいくんだけども、皆さんやっぱり役職にこだわって
やらなきゃいけない、これ
をなんか手放すと自分の立場がない
みたいにな
ってくるの で、ね、で結局やれないってなると周りもやっぱり不満が募るっていうことを繰り返してるって中で、ね、先生今年の中そのお正月だけちょっと言いましたね、スピーチで会社の中でね、仕事をしないで好きなことだけやってると成功しますって言ってましたもんね、だけど
年始の挨拶で、
だけどその通りなんですよ、その通りなんですよ、だから好きなことをまずやらないと、その生きてる意味がないってとこあるじゃないですか、だからこれをやれって言われて、どうしてこれをやるんだろうって思って見返しても上司もそんな顔したまんまやれって言ってるって状態でやるっていう仕事ばっかでしょ、
はいはいはい、
だそれはもう捨ててしないで好きなことをやらないと新しい仕事って生まれませんよっていうのことじゃないですか、
そうですそうです、
なのにもうね局長からね集まったみんながねなんかこんなポカーンって顔してました、笑うでもなく
笑うでもなく、
鼻じらむでもなくなんかもう本当になんか過ぎていくの待ってる感じが
し
ます
ポカーンとしてね、何を言ってるんだろうこの人はみたいなね、
だからそれに通じるのがね今のあなたのね、あの会社の同僚4人とね、モルクをやりながら、あの年齢も違うし役職も違うのに、そういうのをなんか越してね、やっぱ司令塔になってくれる若い人がいるとかって中でやっていくと仕事がうまく運ぶじゃないかってことでしょ、
すごくね気持ちいいんです、
そうでしょ、
それが
それなんですよ、
あの私と吉田と中川さんっていうのは実は北海道大学の法学部出身なんですよ、
なるほど、
その私と吉田がですよ、我々は2つ以上の足し算できませんっつって、あれ足し算していかなきゃいけないんでね、50点ぴったりまで、それはできないんです本当に私と吉田は、だからもうちっとね私と吉田はね大井と中川さんがね、こうね作戦をね、やってるのをね黙って聞いてね、じゃあ藤村さん7番当ててください、はいっつって言って当てに行くみたいな、でもねこれがね、なんかすごく楽だし楽しいんですよね、あ俺にもちゃんとしたこういう役割が逆にねあってね、無理して私がね司令塔になる必要もないしとかね、いや楽しいです本当に、
だからなんかあなた私見ました YouTube さ、なんだかね昔はね割とね藤村さんのね何かといえば怒号と罵声が飛び交ってる中でね、
何やってんだ
っていうね、やって
まして、ね、やってまして、
いやそんな風に頭から走りに行くことないじゃないかというこっちが見てるのか心配しましたけども、今やねそういうものもなくですよ、なんかねちょっとやっぱ楽しんでる感じするわけですよ、余裕を感じる、そしてやっぱり今までこう培ってきたものがねやっぱそのもやっぱその実力出ちゃってるっていうね、外野としてはちょっと
ちょっと
どうだろうなっていうのがあるんだけども、なんかそれぐらいなんかそのそういう意味で楽しくやってるっていうゆとりを感じるから、まあ、これはだけどあの来月にね控えておりますね、これ世界大会を考えると、いや今回ね川崎で85チームですか、
はい、25位
ですか、25位、じゃあ一体世界ランクはどうなんだろうっていう気になるところもあるじゃないですか、
すす
これ非常にやっぱ訴求しますからね、これだってもう本当に HTV でねモルク中継すればいいじゃない
ですか、本当そうですよね、
ねえ、昔やってたじゃないですか少年野球とか、ああいう軽いノリでねやりなさいよと思うんですよ
ね、そこら辺が多分ねまだなんかこう仕事としてって思うとちょっと見えないところがやっぱあるんでしょうね、
あるんでしょうね、
でも我々は金脈を見つけているという自信が非常にあるんです、
あんだけ楽しくてですよ、周りの近場にいるファンの人たちがさ、
そう
じゃあ私も私もってチーム作ってやってるっていう状況を見ればですよ、 そりゃもっと広めればね、うん、もっといっぱいいるから、うん、金に結びつくだろ
う。そうなんですよね。
やりゃいいの
に。金にね、うん、私もそう思います。
でしょ、
うん、
少なくともまあ今回4人のあなたたちのね、川崎のそのモルク大会がね、出張扱いになってるというのが、まあちょっと良かったかな、
まあ、一ついいと思います。
前進かな、
そうそうそうそう、前進かなと思います、
うん、ちゃん
と。
だからあのもう人事どもやめてくれと
そうなんですよね。
もう考えてくれと、もうちょっと、
うんうん、これだけね何かを見つけて、うん、今そこに邁進をしていて、 それも楽しんでやっている、自分たちから前のめりになってやっているという状況を壊すということはね、やっぱり組織っていうのはね、そうなると良くないですよね。
そうなんですよ。だからそういうところもつぶさに見ててほしいんです、はい、何を始めてるのかってことも、
はい、うん、私ね、そういえばね、そのモルクの大会の前にね、我々金沢に行ったじゃないですか、ね、金沢大学のね、うん、付属の小中高を運営している教育機関から呼ばれましてね、
幼稚園からあるんでしょ、
幼稚園から、幼稚園から、うん、そこに呼ばれましてね、
まあ
勉強会というか講演会というかをやったんですよ。その中でね、あ、私面白いなと思ったのが、うん、まあいろんなご質問があるんですけれども、うん、中間管理職、うん、組織でいう中間管理職の役割って何なんでしょうかと、
ご質問ありました。
ご質問があった時にね、うん、嬉野さんのお答えがね、非常に的を得ててね、私的には中間管理職だろうがね、うん、上司だろうが部下だろうが、そこはそのモルクと同じようにね、うん、いろんなところで自分がね、うん、できるところやればいいじゃないかって、私はそういう考えだったんだけど、嬉野さんはね、中間管理職という、うん、まあ立場というものをきっちりと定義されておりましてね、うん、私はそれはね非常にちょっと良かったですね。
さすが先生。
先生、あれどういういうお話でしょ
言
わないと分からない。
なんかですね、中間管理職というのはですよ、その、まあ、そこで現場で行える仕事、これに精通していて、で現場で働く人員たちがどのような仕事をして、どのようにしてあげると彼らがストレスなく仕事ができて、素晴らしい商品になっていくかということをちゃんと把握していて、で例えばその現場で働く彼らが、田んぼで作業する、水田で作業する人たちだとすれば、その水田にどれくらい、どのタイミングで水を投入するべきかっていう、そこをしっかり管理する、だから上の方から今やれとか、もっとなんか水をどんどん今突っ込めとか、今あげられる水はないとか、
いろいろ言いますよね、
そういうものに振り回されずに、今必要な分の水もしなければどっかで調達してくれってちゃんと言うみたいなことですよ、
ね、
そして現場は完璧に、だってそこでも現場で作り出すものがこの会社の宝なわけですから、そこを完璧にやろうとするのを水門の番人のように、
水門の番
人、上に対してやっぱりちゃんと意見をして、で現場が今非常にやばい状態にあるんだであれば、それを上にすぐ言ってあげるってことで、じゃあ現場はどうやってバックアップしようかっていう風になっていくっていう、非常に要ですから、
そうなんですよ、
その要の人が上の都合を、まあ上が言ってるからさ、やってくれよっていう風になっちゃうと、中間管理職がいる意味が
ない、
なくなる、
なくなる、
水門が破壊されてるわけですよ。そうするとなんかびっくりするタイミングでものすごい水が流れてくると、もう水田が溢れて稲を流されるってことあるでしょ、
現場の人たちももう何も仕事ができない、
そして今お水が欲しいのにって時に全く来なかったら枯れてしまう、あるじゃないですか、そこにやっぱその役目として僕は中間管理職がいるから、これ大事な役目です。
普通ね、中間管理職という言葉の次にというかね、そこにつく言葉というのは悲哀の、
ね、
板挟みのっていうことだとみんな思ってるわけじゃないですか。ということはそれはなぜそうなるかっていうと、中間管理職が向いているのは上しかないと。
そうなんです。
上司のことしか向いていないから中間管理職は悲哀なんですよ。
そうなんですよ。
これがね、嬉野さんの見方は全く違うんですよ。もちろん上も向いている、上がこういうことをやってほしいと、それはなるべくやりたいと思っている、もちろんそうだけど、現場にね、10人20人何人か分かりませんけど、現場にいるその人間に、その上から来るものがね、真っ当であれば、じゃあこれこれこうして君はこういうことでやろうということでいいんですけれども、往々にしてそうではない、上が言ってくることが無理が多い、その場合にその無理を聞かせるのか、で皆さん無理を聞かせるのが中間管理職だと思ってらっしゃる。違うんです。嬉野さんがおっしゃってるのは、いや違いますよと、これはあまりにも無理ですよと、今こういう風になると現場ではこれぐらいの人員だからこれしかできないし、日程的にも無理ですということを現場を熟知している中間管理職が上に言ってあげると。逆に上は分からないから、それが
分からないから、
分からないから、それは中間管理職が言うべきことだし、
上げてくれる情報を待ってるべきなんです。
本当は上司はね、上は 多分できる上司であれば中間管理士がいや現場では今こういうことなんでって言って、あ分かった、じゃあ私が言ったそのね、うん、作業というのは少し方向性を変えてこうしようと、そうそうそうそう、これによってうまく循環する、
そのはずなんですよ、
ね、これが違うんですね、うん、今の世の中では中間管理者が上の言ったことはそのまま下に伝達するっていう ね、そりゃあなたいなくてもいいですよ、そんな人、
いやそうなっちゃうんですよ、それは悲哀になっちゃう、
それは悲哀になるよね、うん、いやなんとかやってくれよ、
う
ん、
そうなっちゃう、
頼むよ、俺だってさ、うん、上に言われてんだが俺だって苦しいんだよ、うん、これが中間管理職だとみんな思ってますからね、
う
ん、
でも一番不思議なのは、うん、そういう風な状態のなんかその哀愁の中間管理職にしちゃってると、うん、生み出される商品って、はい、やはり質が落ちるはずなんですよ、
そうなんですよ、
それで良しとしてるっていう組織の状況がね、うん、そもそも謎ですけど、
うんうんうん、私ねそれを聞いた時にね、あそうだ、嬉野さんはね水曜どうでしょうのね中間管理職だったって私ね思い至ったことがございましてね、昔ねレギュラー放送をやってる時に、私なんかは割と
スケジュールですね、
スケジュールなんかはね私割とね無理なスケジュール、まあどうでしょう の企画を見てても分かるようにね、私はどっちかっていうと無理な企画もできそうな気がするし、チャレンジしていこうっていう気持ちが私の中には強いんです。それからまあ上の方というかプロデューサーとかねそっちの方からもね、あのなんとかやってくれ、私はそれに期待に応えたいという気持ちが実は大きいんですよ。これに対してね嬉野さんがね私にね、いや内村君ね、うん、ちょっとこれ見てくださいと、うん、彼が1ヶ月2ヶ月のねカレンダーをね持ってくるわけです、
3ヶ月スケジュール
スケジュールをね嬉野さんがでそこに逐一書いてあるんです、はい、この日はね嬉野さんこうねあのまずは2人で荒く編集してとか、これ2日いりますよな、いりますいります、でここにロケ入ってますよね、ロケ入ってるね、これこの分の編集じゃいつやるんですかみたいなことをね嬉野さんが全部ここの日程表に書いて私に渡すんです。そしたら内村君1週分これ破綻してますよね、うん、そうそう、これどこでやります、土日に出てきます、でもあなた土日なんか出てきたくないでしょ、うん、じゃあどうします、これ休むしかないんですよ、これだからこのままだともう無理だから休みましょうみたいなことをね嬉野さんがきっちりとやってくれた、それによって我々はもう休むということを確固たるものとしてプロデューサーに進言して、私たちはもう4週間ね6週間に作ったら1週休ませていただきますし、これは2人でやってたら破綻しちゃうんで、つまりこれは商品の価値がレベルが下がっちゃうのでという言い方を嬉野さんはする、下がっちゃいけないってことなんですよね、我々は品質を保持するためにはこれをっていうことを、ま、嬉野さんがそれ言ってくれたって、まさに中間管理職がやるべき仕事を嬉野さんはきっちりとやっていたっていうね、だからうちは破綻せずに商品のレベルも下げずに我々の精神状態も安定した中でものが作れたっていうね、
だからあれロケのスケジュールが破綻するのはいいんですよ、
はあはあはあ、
これはそれもストーリーになりますから、
うんうん、
これは無理すぎたよみたいな、
はいはいはい、
でも仕上げのスケジュールは破綻したら放送できないんですよ、
うん、
だここはきっちり、
きっちり、
うん、だから私のスケジュールの中には内村さんがこの辺で多分風邪をひくだろうと、
それあります、
風邪をひいてもクッションで3日ぐらいなんか作っとくみたいなことですよ、そこもやってましたもんね、
それもやってくれてました、うん、もしこれねちょっと作業が遅れた場合にどうしますっていうか、ここはちょっとね3日2日3日クッションとして空白を置きましょうと、でそれでねそのまんま行ったら、じゃあその2日間は割とね私と嬉野さんで過去のね VTR を見たりとかね、時間ができたらね、それによってまあ我々のこれまでのものを見直したりとかっていうゆとりっていうか、どうでしょうの支柱って何なんだろうっていうことをまあ2人で見ながら考えたり言い合ったりっていう時間ができたということでね、まさに中間管理職は要ですよ、
ですよね、
仕事の、
そう大事なことな
ん、優秀なというか、まあ、優秀というよりもきっちりと物事を見て、
そうです、
で上に対しても下に対してもまず仕事というものをしっかりと見る、
うん、中間管理職の仕事は多分リズメっていうか、もうはっきり出たら出るんですよ、
そうですよ、
ね、やれる時間はこれだけで、うん、どんだけの作業をしなきゃいけない作業量も出るわけですから、うんうん、組んでいけばもうどうしたって火を見るより明らかです、
そう
一生瓶しかありませんってことは言えるわけですよ、ね
そこをちゃんと現場と上と両方見ているという意味で言うと、非常にこう仕事としてもあ実はやりがいのあるね、でこれに向いている人ってきっと多くいるんじゃないかという気がしますよ、
はいはいはいはい、
ということで ねいやもうちょっとねお仕事の話になりましたけれども、まずは1曲目いってみましょう、曲紹介私がやりますからね、それではまずは1曲目、マンウィザーミッションでエモーションズ。